皆さんおはようございます。今日までが、ごめんなさい、今週までが高原節ですね。来週の日曜日から、レント、受難節に入ります。そして、高原節の一番最後の週、この、三条の変容を位置なんでですね、考える時というふうに、まあ、なっているわけですね。 So today, well, this week is going to be the last week for Epiphany, and we're going to enter Lent from next Sunday, and we have the Transfiguration Sunday for the last Sunday of the Epiphany usually.
ですので、まあ、今日の、聖書箇所が、まあ、いわゆるこの三条の変容って言われる、ね、出来事なわけですよね。変容なんていう言葉ね、あんまり耳慣れない言葉かもしれないですね。変容なんて言って変容ってね思うかもしれないですけれども、まあ、変容どういう意味ですかね。変容、容姿が変わる、姿が変わるということですよね。ですのでイエス様の容姿、姿が、まあ、人である姿が変わって、ピカッとね、光ってる本来の姿ですね、こう神である、ご自分が神であるっていうことを、まあ、ちょこっとだけ弟子たちの前に示された、表された、ご自分が何者なのかを表されたっていう、そういう出来事なわけですよね。山の頂っていうのはもうほとんど天国だ、ね、そういう世界があるんだっていうことをイエス様十字架に向かわれる前に弟子たちに示したかったのかもしれないですね。まあ、我々のこう人生っていうのは苦難ですとか試練に満ちているわけですね。まあ、くじけてもうダメだなんてね思う時もあるかもしれないですけれども、でも一瞬でも一瞬でも天国を知っていれば励まされますね。一瞬でもそんな天国を知っていれば、あるいは、経験していれば、感動していれば、我々はその信仰のうちに、耐えられるのではないでしょうか。
So today's passage is about the transfiguration of Jesus on the mountain top. And Jesus' figure was changed, transformedAnd started to shine as he should be, because he is God. So he revealed himself that he is God in front of his disciples. So the mountaintop is almost like a heaven, almost like heaven. And Jesus may have wanted his disciples to see that glimpse of it, glimpse of heaven.little bit before he going to the cross. Well, sure, our life is filled with distress and trials, and we sometimes get discouraged by that and feel, oh, I cannot go on anymore. But if we know the heaven, even a little bit, if we catch a glimpse of heaven even a little bit,And we experience it, and we are moved by it, and we know it. Probably we can endure. We can go through that trial.
ちなる神様が、山の頂でイエス様に、語りかけられた言葉は何でしたか？
So what did Father God tell Jesus at the mountain top?
私の顔を見ててもね、答えてこないのでね、聖書を見てほしいんですけれども、35節に書いてありますね。35節によると何て書いてありますか。はい、そうですね、これは私のこう選ばれたもの、これに聞けっていう声がこう雲が覆って聞こえてきたということですけれども、まあ、同じこの主の変容の箇所がマタイの17章とマルコの9章にも出てきます。そしてマタイの17章によるとですね、こう言ったってあるんですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、これに聞けっていうなって書いてありますね。どっかで聞いたことないですか。はい、悪魔のね試練が来るっていうその前、40日の試練を受けられる前に、父なる神様がイエス様にこの言葉を語られて、そして試練の荒野に出て行かれたわけですね。 この箇所もですね、今後、十字架の受難に耐えられるようにということで、死なる神様が、お前は私の愛する子だよ、私はお前のことを喜んでるんだということを投げかけられて、そして励まされて、そして弟子たちの心も整えられて、そして十字架の受難に向かっていったのかもしれないですね。 OK, so verse 35 says, This is my son whom I have chosen, listen to him. And I think we have heard somewhere this verse. Well, according to Matthew 17, okay, that's exactly what we heard last week. This is my beloved son in whom I am well pleased, and listen to him. So probably Father God may have wanted Jesus' heart to be prepared before going to the cross, the trial of the cross. And also, you know, he wanted the disciples to be prepared for, you know, Jesus going to the trial, the passion of the cross. ですので、我々もですね、ある意味で毎週日曜日ですね、毎週日曜日山の頂に、導いていただいてもらっていると言ってもいいのかなというふうにも思いますね。ここで私たちはこの麓では、いた時にはこう垣間見ることのできなかった天の栄光をちょっとでも見てね、そして励まされて神様の愛をたっぷりいただいて、神様の先の言葉をしっかりといただいて、そしてまた人里に降りていくんですね。皆さんはそんな新しい力を受けて変えられて、そして出ていくっていう、こういうね、習慣、毎週毎週体験していってるでしょうかね。But I think we can say in a sense that we are invited to the mountaintop every Sunday. Every Sunday. Here we catch a glimpse of heaven, the glory of heaven that we were not able to see at the bottom of the mountain. And we are encouraged to receive the power of God and receive the word of God and go down from the mountain. We are renewed.Changed by His word and go out every week. 今朝はですね、2人の女性に、証しをしていただくことになっています。準備を、する上でいくつかのポイントを、考えて、準備してくださいということをお願いしてあります。例えばですね、イエス様の姿が、山上で変えられたように、キリスト者となって人生が変えられたような部分はありますか。そしてイエス様が山の頂で光り輝いたように、自分の中でどうか光り輝くようになったなっていう部分ありますかっていうこと。でそして、もう一つはイエス様が、山の頂でご自分の、存在ですねを表してくださったように、受け入れくださったっていうのは経験はありますかっていうことですね。というようなことを聞いてあります。皆さんにとってですね、励ましとなりますように、2人に歌唱していただきたいなというふうに思っています。 So we have two ladies today sharing their testimonies, and I asked them to ponder over a couple of things for their preparation. As Jesus' figure was transformed on the mountaintop, is there any area in your life that is transformed after you became a disciple of Jesus?As Jesus shined on the mountaintop, is there any area within you that started to shine? Number three, do you have experiences Jesus revealed His presence in any way? So I hope and pray that their testimonies will be encouragement to you. それでは、コナミちゃんからですね、どうぞ拍手でお迎えください。 Okay, so now please welcome コナミ。
こんにちは、中村穂奈美です。今日は神様が教えてくれたことについてお話しできればと思います。
Hi, my name is Honami Nakamura. I'd like to share what God has taught me today.
私がクリスチャンになったのは2013年の3月6日。時間が経つのは早いもので、1ヶ月後で3年目。クリスチャンになった当初は恥ずかしい話、なったから、はい終わり。そんな感じでした。そんな感じだったため、教会にもあまり行かなかったし、祈るということもあまりしなかったし、まず祈るという意味も分かっていなかったし、 お祈りしてほしいことある？と聞かれたら、うっと言葉に詰まってしまうくらいです。今思うと身にならないクリスチャン生活を送っていました。
I became a Christian on March 6, 2013. I'll reach the 3-year anniversary within a month, and I'm still amazed at how quickly time flies. I'm ashamed to say this, but at the beginning, when I became a believer, that was the end for me. That was it. I rarely went to church, and I seldom prayed, because I didn't understand what it meant to pray in the first place. When someone asked me, "Do you have something to pray about?" I panicked, because my mind immediately drew a blank. I always got stuck on what to say. When I recall those days, I realized that I was just going through the motions of my Christian life, rather than growing and learning within it.
そんな私が変わったねと言われ始めたのはつい最近。その中でも特に嬉しかったのは、霊的に成長しているねという言葉。自分でもその変化に気がつけたのは、去年の12月に参加したラブ&サーブがきっかけでした。ラブ&サーブの旅では毎回テーマが与えられることを皆さんはご存知だと思います。今回はスペースを作るおもてなしって何だろうというテーマでした。毎日朝ごはんを食べながらこのテーマについて話し合い、神様の御心はどこにあるのだろうと模索します。話し合いの中で、今までで心に残ったおもてなしってある？という質問が出てきました。おもてなしか、なんだろうなと考えながら浮かんでくるのは、 CA とか高いホテルの雰囲気とか豪華できらびやかなものばかり。22年間生きてきた中で何かなかったかなと記憶を探していたら、ハッとした出来事がありました。
It was only recently when people started telling me, "You have changed." I was especially glad to hear the words, "You have grown spiritually." I think the catalyst of recognizing my change was the Love and Serve trip I joined last December. There is always a special theme for the Love and Serve trip, and that time, the theme was to create a space for others. That is, what is hospitality? Every morning we ate breakfast and discussed this theme. We sought God's will and followed where He was leading us. In the discussion, someone asked, "Do you have any experiences of hospitality that you still remember in your heart?" And I thought, hospitality, what's that? I thought about it, but all I could think about was California, or the atmosphere of an expensive hotel, or luxurious, gorgeous things. Were there any examples or experiences from my life for 22 years? I searched my memories, and then I remembered.
Cambodia へ行く前に、シンガポールの方々と時間を過ごさせていただきました。お家に招いてもらったり、お家に招いてもらってご飯を一緒に食べたり、バーベキューをしたり、言葉にしてしまえば一緒にご飯を食べたの一言で終わってしまうのですが、そのことが今も忘れられないくらい素敵なおもてなしで、というのも私が参加したラブ&サーブに初めて参加したのは2年前、結構昔のことなので心に距離があるかもなんて思っていたんですけれど、そんなことは全くなくて、お互いの話をしたり笑いながらご飯を食べたり冗談を言い合ったりと、とても濃い時間を過ごすことができました。今思うと、あの時私は深くおもてなしをされていたんだな。私たちのためのスペースを彼らが心の中に作っていてくれたんだなと気がつくことができました。おもてなしをしてくれていたんだという気づきが喜びに変わり、その喜びが感謝へ変わり、その感謝が彼らのためにお祈りをしたいという気持ちに変わったことを今でもはっきり覚えています。このはっきり覚えている感覚は、彼らからの愛だったんだと理解ができ、いつまでも残るのは愛と希望と信仰であり、愛はそのうちの一番大きなものなんだという御言葉を身をもって感じることができた体験でした。
I was able to spend time with Singaporeans before going to Cambodia. I was invited into their homes and ate meals and had barbecues with them. If I were to put it into words, we were simply having meals together. but it was such wonderful hospitality, I will never forget it. 2 years passed, and I joined the Love and Serve trip. It was quite some time ago, so I thought my relationships with the Singaporeans would be distant, but it wasn't the case. We spent many meaningful moments talking with each other, laughing, eating, and joking. When I look back on those moments, I am able to realize that they were really showing their hospitality. They were creating a space for us in their hearts. Awareness of being exposed to hospitality changes into joy. That joy changes into thankfulness. And that thankfulness changes into a mind that wants to pray for them. I can still clearly remember that transformation of my mind. I realize that these things come from their love. I learned through my experience the truth of the Word of God. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
以前までの私は様々な体験をしてきたのに何も考えようとしていなかったと思います。考えようとしなかったというか、気づこうとせず感謝しようとしませんでした。目の前に起こること、ほぼ全てのことを当たり前だと思っていて、当たり前だと思っていたからこそ何かに気づくことができなくて、気づきがないから感謝したいという気持ちが湧かなくて、だからこそお祈りしてほしいことあるという質問に対して何も言えない自分がいて、以前の自分はこんなだったなと感じることが多々ありました。
In my 22 years, I've experienced various things. And maybe that's why I used to take everything for granted. It was almost like I was in a daze, unaware of what was happening in front of my eyes, thus unknowing of what I was thankful for. That's why when someone would ask me, "Do you have anything to pray for?" I couldn't say anything.I used to be that kind of person.
気づくこと、発見することが大事なことであり、人として成長していくためのご飯なんだと理解し始めたのはつい最近。そのきっかけはハッピーセルというセルグループに参加したこと。小俣香織さんの誘いを受け、大学3年生の夏から通うようになりました。ある日、私の未来と希望と繁栄というテーマでエレミヤ書の29章11節をハッピーセルで読みました。神様は私たちにしようとしてくれていることがあって、それは災いとかではなく、私たちに繁栄をもたらせてくれることであり、私たちに将来と希望を与えようとするものなんだよという御言葉でした。
I realized very recently that awareness and discovery are important things, and that they are my foods to grow. The catalyst was when I joined the cell group, the Happy Cell. I was invited by Kaori Komata, and I joined in my junior year last summer. One day in the Happy Cell, we were reading Jeremiah chapter 29, verse 11, together with the theme of my future, hope, and prosperity.Jeremiah 29:11 states, "For surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope."
話し合っていくうちに心に残る2つの質問が出てきました。1つ目は、どんな計画が神様の御心なのか、どうしたら知ることができるのかという質問。考えていくうちに、そういえば自分は物事に無関心だったし、作業的に毎日を生きていたし、日常の出来事や人との関わりをしっかりかみしめていなかったなと振り返ることができました。また何かに気がつくためには、何かを発見するためには、求めようとする気持ちがなきゃダメなんだと導かれ、日常の中で些細なことでもいいから何かに気づくことがこの質問の答えになりました。
I still remember the two questions that were raised during our discussion. The first question was, what plan is God's will, and how can you recognize it? While I was reflecting on these questions, I thought back on how I was apathetic about things, how I was just living automatically. I wasn't really going deeper with daily incidents or going deeper with my relationships with others.I realized that I have to seek and strive in order to be aware and to find something. So our answer to the question, what plan is God's will and how can we recognize it, turned out to be aware of what's going on around us, no matter how small it may be in ordinary life.
2つ目の質問は、神様が私たちにしようとしてくれている3つのことは何だろうという質問。その日のテーマが私たちの未来と希望と繁栄だったので、きっとこれらがつながってくるんだろうなと考えていたら、カチッと私の中で何かが合わさる答えが降ってきました。神様は私たちに将来と希望を与えようとしてくれている。将来と希望は目に見えないものだけれど、その目に見えない未来を見せようとしてくれている。しかもその未来への道を用意してくれていて、その道を歩むためのチャレンジも与えられている。チャレンジした経験を通してより深く生きようとさせてくれていることが繁栄につながっていくんだと御言葉を通して学ぶことができました。この出来事は先週の説教で学んだ、人はパンだけではなく御言葉で生きるものであるを改めて受肉することができた時間でした。最後に御言葉を知っていくこと、その御言葉と日常をつなぎ合わせていくことで、美味しいものを食べる喜びとはまた違った喜びを味わえることができるんだということを覚えた私の証でした。
The second question was, what are the three things that God wants us to do? Because the theme that day was our future hope and prosperity, I thought that the two were surely connected somehow. Then I discovered something. God is willing to give me a future and hope for that future. We can't see either of them, but He will reveal everything to us because He wants to. He prepares the way to the future, but He also gives us some challenges to overcome along the way. I was able to learn from the scripture that we can grow deeper by experiencing these challenges that lead us to prosperity. It was a moment when I was able to incarnate the word we learned from last week's message, that man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. I am learning that we can taste the joy of knowing the word of God, as well as the joy of connecting the word of God with our daily life, which a joy different from that of eating delicious food. Thank you for listening.
さん、おはようございます。
おはようございます。
発信するのは初めてで、何を話していいかわからないのですけれども、私がクリスチャンになるまでと、どうしてクリスチャンになったのか、そしてこの2年間に感じてきたことを少しお話したいと思います。
Hi everyone, my name is Setsuko Tateishi. This is the first time in my life to share my testimony, so I'm not sure what to speak about, but since I have this opportunity, let me share my story about my life before I became a Christian, how I became a Christian, and what I've been thinking about for the last 2 years.
今日はルカニの福音書から三条の変容と言われている箇所がテーマです。それにちなんだ証をしていただけますかと千秋先生から依頼を受けたとき、最初に思い浮かんだのが、昨年の秋に日立教会で行われた婦人の集いでの講師の先生の話でした。
Today's passage is about the transfiguration of Jesus.When I was asked by Atsushi to share her life transformation story, the first thing I thought about was the story of the woman who was a speaker at the Church of Christ Ladies Gathering at the Hitachi Church last autumn.
その話を簡単に皆さんにもお伝えしたいと思います。先生は現在茨城県境町で教会の牧師と幼稚園の理事長をしておられ、小説も書いておられる90歳の女性です。先生は終戦を間もない頃の大変な生活の中で仕事と生活に追われ休む間もない日々を送っていたそうです。そんな日常のある日、年1回行われていた箱根の修養会に参加したそうです。日常の喧騒から離れたその1日は 先生にとって素晴らしい時間でした。その一日をお与えくださった神様に感謝の祈りを捧げようと森の中に入り、賛美と祈りを捧げていたそうです。そうしていると目の前が光り輝い、神様が現れ、今の生活を捨てて先生を必要としているところがあるのでそこへ来なさいという啓示を受けたのだそうです。先生はその言葉を受け入れ、行ったこともない境町でしながらも、それ以上に神様からたくさんの祝福を受けて90歳の現在まで健康で幸せな生活を送っているという話でした。本当に90歳とは思えないほど若々しくてアクティブな素敵な方でした。
The speaker was a 90-year-old woman who is still the pastor of a church in a town in West Ibaraki, as well as the chairperson of the board. She had a hard life after World War II. One day she participated in a church retreat in Hakone. It was wonderful being away from the bustle of everyday life. She wanted to give thanks to God and went into the forest to pray and give Him praise. Then God revealed Himself through His shining glory and told her, "You must leave your current life. There's a place that needs you, so go there." She accepted the message and moved to a town where she had never been before, but received a lot of blessings from God. And at 90 years of age, continues to bless her life. She looked 90 years old to me. She looked like a young, active, and beautiful woman.
So, こんな風に目の前で奇跡を見ることができた。道を示してくださったら神様を信じ受け入れることができるのだろうか。現実主義のこの私でもすぐに神を受け入れることができるのだろうか。この話を聞いたとき、私は何をきっかけに神様の存在を受け入れたのだろうかということを考えていました。
This kind of miracle in front of our eyes, and if we are shown the way, could we believe in God and accept Him?Could a realist like me accept God immediately? Since hearing her story, I've been thinking about what this catalyst was to accepting God's existence.
数年前までの私は、頑固で、自信家で、現実主義で、どんなことでも自分の力で何とかできると思っていました。
And up until several years ago, I was a very stubborn, very confident, and realist. I thought I could do anything by my own strength.
私のこれまでの人生を簡単に少しお話ししますと、私は大学卒業後すぐに大子町で建設業を営んでいた家に嫁ぎました。サラリーマンののんびりした家庭で過保護に育ちましたので、その生活に慣れるのも大変でした。33歳で嫁ぎ先の父と母を癌で亡くしてからは、若い夫婦2人で全てを切り盛りしていかなければならなくなりました。3人の子供を育てながら、100人近い従業員と夫の姉2人とその子供の面倒も見なければならず、会社の経営、資金繰りなど会社と家庭の全てが自分の肩に乗っているような感じでした。
Immediately after I graduated from college, I got married into a family who was in the construction industry. I grew up being spoiled in a stable family of a businessman. It was hard for me to get used to this new lifeWhen I was 33, my father-in-law and mother-in-law passed away from cancer, so my husband and I had to take care of everything by ourselves. I had to raise my 3 children while taking care of close to 100 employees, as well as my husband's 2 sisters and their children. Managing the company, the finances, as well as all the burdens of the company and family seemed to be on my shoulders.
会社が大変な時も、従業員とか取引先にそんな内情を見せないようにポーカーフェイスでいなければならず、眉間にね、シワはできてしまうし、無表情になってしまいました。会社が倒産し、夫が行方不明になってしまい、本当に3人の子供を一人前にするためにと必死でした。でもその頃は自分で乗り切れるという自信もあったのです。生活のために土日も関係なく働いていました。本当に今考えるとがむしゃらだったと思います。
Even when the company was not doing well, I had to put on a poker face in order not to reveal the true state of the company to the employees or the business partners. Wrinkles between my eyebrows, and I think I started to have a blank expression on my face. The company went bankrupt. My husband went missing. I tried desperately to help my three children grow to be independent. But honestly, at that time, I also had confidence that I could make it on my own. I worked every Saturday and Sunday for most of my life. I worked desperately.
子どもたちはとても優しい子なのですけれども、好き放題に育ったせいか、一人は大学を途中で辞めてしまいました。もう一人も不登校で、高校受験もできないような状態になってしまいました。一人娘の陽子は、カナダで私の反対を押し切り結婚し、双子を育てていました。気にはしていましたが、現実として遠く離れた娘にまで、気を配ったり援助する余裕はありませんでした。そんな生活と仕事に追われていた私でしたけれども、仕事は嫌いではなかったし、頑張っていくことに疑問や不満はあまり感じていませんでした。
Children are very nice, gentle children, but maybe they grew up spoiled. One of them quit college halfway through, and my son became a truant student and got into a situation where he couldn't take the entrance exam for high school.My only daughter, Yoko, got married in Canada by going against my wishes and raised twin daughters. In my heart, but in reality, I had no room to help or care for a daughter who lived far away. I was just so busy with life and work, but didn't dislike working. I seldom questioned or complained about working hard.
そんな生活の中で、ある日突然、Yoko が倒れて行く、意識不明だという電話をカナダの陽子の友人から受け取りました。なぜ？どうなったの？と、取るものもとりあえず、2日後には陽子の病院へ駆けつけました。実は陽子が生死をさまよったのはこれで2度目でした。1度目は出産で、出血が止まらなくなり、体のほとんどの血がなくなって、緊急手術と輸血で命を取り留めたのです。カナダでは何とか意識が戻り、カナダにそのまま置くことを不安に思いまして、2ヶ月後には家族で日本に帰ってくることになりました。
One day, I received a phone call suddenly from a friend of Yoko in Canada. The friend said, Yoko fell down and is unconscious. What? Why? What happened?I rushed to the hospital where Yoko was 2 days later. Actually, this was the second time that Yoko went through a life or death battle. The first time was during delivery when her bleeding wouldn't stop. She lost most of the blood in her body. Undergoing emergency surgery and a blood transfusion, she managed to stay alive. She made it through and came back to consciousness, but I was worried about leaving her in Canada. So her whole family decided to move to Japan 2 months later.
英語しか話せない外国人の夫と病気を持った妻という夫婦です。最初は私の別れた夫が面倒を見るということでしたけれども、陽子の夫と大喧嘩になってしまって、彼女たち家族4人は放り投げられたようになってしまいました。
But can you imagine a husband who can only speak English and a wife who is ill? At first, my divorced husband was supposed to take care of them.He got into a big fight with Yoko's husband, and Yoko's whole family was thrown out.
私がどうにかしなければならなくなってしまいました。僕は子供たちを保育所に入れながら、私と見ているのでしょうか。がむしゃらに働いていました。でも病気は治ったわけではありませんでした。
So I had to do something again. Yoko started to work hard, just like me, and her children started to go to nursery school.But her illness was not completely healed.
戻って数年経った頃、突然また倒れてしまいました。日本に帰ってからは、最初の頃は病院も行っていたのですが、忙しさに紛れて、いつの間にか薬もやめてしまっていました。そして4ヶ月の間、ICU で眠らせたままで、脳波が落ち着くのを待ちました。筑波大に連れてきていましたので、私も毎日のように病院に行きましたが、チューブでつながれて呼吸だけしている陽子を見守るしかできませんでした。
After she came back to Japan, she fell down again suddenly. She had gone to the hospital when she first came back, but became busy and stopped taking her medicine. She was in a sleeping state for 4 months in ICU, and we just waited for her brain waves to stabilize. She was hospitalized in Scuba Hospital, so I visited her almost every day. But when I visited, I could only see her breathing while connected to tube.
先にお話ししたように、自分の力でできないことはないと思っているような人間でしたので、今までいろいろな困難があった時も知恵を絞って乗り切ってきたと思っていました。初めて自分の力でどうしようもない出来事に直面していました。
As I said earlier, I used to be the kind of person who thought there was nothing I couldn't do by my own strength.So I thought I would overcome various troubles and difficulties by relying on my own wisdom. For the first time in my life, I faced a situation where I couldn't do anything by my own power.
私は初めて祈ったような気がします。どうぞ陽子を助けてください。生かさせてください。
I think I prayed for the first time at that time saying, God, please help Yoko. Please help her stay alive.
神様の癒しのおかげで、陽子は少しずつ安定を取り戻してきましたけれども、最初に目覚めた時は、自分の子供のこと以外は、日本語も何もかもすっかり忘れていました。最初に私を見た時に言った言葉は、今でも忘れられません。おばさんは私のお母さんにとってもよく似ているのだけれども、どなたですか?と言われたのです。でも、生き返ってくれたことに感謝しかありませんでした。
As healing, Yoko started to stabilize little by little. But when she first came back to consciousness, she had literally forgotten everything, including the Japanese language. Everything that is except for things about her children. I will never forget her words when she first saw me, even now. This woman looks really similar to my mom. Who are you?But all I could do was just be thankful that she was alive.
この出来事は私の考えを大きく変えたきっかけとなった気がします。自分の力だけに頼み、感謝する対象さえ分かっていなかった私でしたが、本当に自分でどうしようもない出来事に直面したとき、本当に自然に神様、助けてくださいということができたのです。
I think this incident became a huge catalyst in changing my thinking. I was depending on my own strength and didn't even understand the object I should give thanks to. But when I faced a situation where I truly couldn't do anything on my own, I was able to say quite naturally, God, please help me.
So, Yoko が退院し、元に帰ってきたとき、Yoko の岩切の中学校時代の同級生に勧められて、この教会に来ることになりました。自分の病気のせいで子供とも離れ離れになっていた陽子にとって教会は癒しの場所でした一人ではまだ置いておけない状態でしたので私も一緒に教会に通うことになりましたここで聖書を学んでいるうちに神様が私に重荷を自分で背負わなくてもいいんだよ一人じゃないんだよと言ってくださっていることを理解しました が生死の境にいるときに私が祈りを捧げた方がどなただったのかということがはっきり分かってきましたそして私が心から助けを求めたときにそばにいてくださった方がそばにいてくださったことを感じました
When Yoko got out of the hospital and came back to Mito her old friend from Ibaraki Christian Junior High School suggested we come to Mito ChurchAnd that's how we started to come to church. For Yoko, who had been away from her children due to her illness, Mito Church was a place to receive healing. The situation didn't allow me to leave her alone, so I also started coming to church with her. The more I studied the Bible, the more I understood what God was saying to me. You don't have to bear the burden by yourself. You are not alone. When Yoko was battling life and death, I began to clearly understand to whom I was praying to.And I felt that he was beside me when I called for help from the bottom of my heart.
私は母親と二人で暮らしています。親子といっても 生き方も考え方も異なっているので、特に孤独な気持ちになることがあります。弱音を吐いてみたくて、よっぽに一人でつまんないよとかメールをしてみます。すると、お母さん、神様がいつも一緒にいるんだから寂しくないでしょとよく言われてしまいます。あ、そうだったと思って、先日も横の環境に新しいクリスチャンの友人ができたり、婚約したりと少しずつ変化が起こり始めてきていますので、どうしてが良くなってきたのかもねと言ったら、そこでも手厳しく、それは運が良くなるじゃなくて時が来たって言うんだよと諭されてしまいました。自分の信仰の浅さに反省しきりです。
I live with my mom, and though we are a parent and a child, our way of living and thinking is different, and sometimes I feel lonely. At times I want to whine, and will send an email to Yoko that says, I am bored living alone, being alone. Then Yoko says to me, hey mom, you should not be lonely because God is always with you. And I think, oh, that's right, and start singing praises. I am seeing some good changes in Yoko's life, because she made new Christian friends in Tokyo and got engaged. I told her the other day, your fortunes may have improved. Then she said, well, we don't say that luck is getting better, but rather it is his timing. She admonished me, and this made me regret how shallow my faith can be.
認識の時も少しお話ししましたけれども、自分なりの人生の節目でクリスチャンになりましたので、クリスチャンになったからといって、特別人生が大きく変わったわけでも、人間が変わったわけでもありません。私にとってはとても自然な流れだったと思っています。人間が変わったわけではありませんけれども、ただ一つ気をつけていることがあります。それは日曜礼拝と参加している奉仕の継続です。人間は行動する生き物です。行動は続けることでその人の習慣になっていきます。習慣はその人の人格を作ると言われています。ですから礼拝に来ること、アガペに参加すること、日本のクラスを続けること、これらを続けていくことを私たちに要求しています。時には休みたいと思うことがないわけではありませんけれども、ようやく習慣になってきた頃々ですので続けていこうと思っています。まだまだ人格が変わりつつあるとはなっていませんけれども、それは先輩、教会の主先輩たちを見習いたいと思っています。
I became a Christian when I turned 60 years old. So for me, becoming a Christian did not dramatically change my life or my personality. I feel like it was a very natural progression for me. My personality may have not changed much, but there's one thing I've been intentional about.And that is participating in Sunday worship and continuing to serve where I am involved. People take actions, and when they continue and repeat that action, it turns into a habit. It is said that habits develop our personality. So I am living and being intentional about coming to Sunday worship, participating in Agape ministry, and tutoring at Japanese class. There are times when I want to rest, but these are becoming good habits.And I want to keep doing them. My personality hasn't changed much yet, but I want to follow the good faith examples of many seniors in the church.
こんな私ですが、今では神様は私の一番良い方法で神様の臨在を分からせてくれたのだなと思っています。以前の私であったら、多分神様の光を見たとしても、奇跡を見たとしても、頑固で理屈っぽい私はいろいろな理屈をつけてそれを否定してしまったのではないかと思います。大変な経験もたくさんしてきたけれども、神様と出会える時を、自然に受け入れられる時を神様は作ってくださったのだなと思います。
So this is me, but now I think God helped me to understand his presence in the best way for me.If I was my old self, as a stubborn and logical person, I probably would have denied him using various reasons, even if I saw his glorious light or even if I saw his miracles. Though I've experienced many struggles, God provided me with the time to meet him. He provided me with the time to accept him.
最後に今回証しをさせていただいたことを心から感謝します。最初は特にお話しできることようなことは何もないし、何を話していいかわからないのでお断りしようかと思っていました。でも原稿を書いているうちに自分に何が起こって神様を信じるようになったのか、とてもはっきりと分かってきました。このような機会を与えてくださってありがとうございました。お聞きいただいてありがとうございました。
Actually, I want to give thanks from the bottom of my heart for this opportunity to share my testimony. At first, I thought I had nothing special to talk about and I didn't know what to talk about, so I was going to say no. But as I began writing my story, I started to clearly understand what happened to me and how I first started believing in God. Thank you so much for giving me this opportunity and for listening.